6月定例会を開催しました。会期6月1日から6月23日。定例会の内容から市民の皆様にぜひお伝えしたいものを掲載します。出来事、議案審議と一般質問。次回は9月定例会。主な内容。議案実験、発議一件、請願一件。その中でここに注目。笠岡市議会議員の報酬引き上げを実施せず、現行のまま据え置くことを求める請願を不採択としました。笠岡市議会議員の欠席時における職員報酬等の特例に関する条例を可決しました。笠岡市まちづくり協議会条例を否決しました。一般会計補正予算を修正可決しました。笠岡市議会議員の報酬引き上げを実施せず、現行のまま据え置くことを求める請願書を不採択としました。請願名、笠岡市議会議員の報酬引き上げ、令和4年4月から月50万円を実施せず、現行のまま据え置くことを求める請願書。質問、どういう請願なの？回答、笠岡市議会は議員報酬を2022年4月から月額50万円に引き上げようとしていますが、直近の特別職報酬等審議会が答申されている月額45万円を尊重し、引き上げをしないことをお願いするものです。質問、どうして不採択になったの？回答、本請願は令和4年3月9日に議会行政改革特別委員会において審査を行った結果、請願内容について請願者と紹介議員との間で請願趣旨に対する食い違いがあったために継続審査となったものです。続く審査は6月8日に開催し、委員出席のもと慎重に審査いたしました。この度の審査の中では、不採択とすべき意見として、当初提出された請願は、議員報酬を45万円の据え置きという内容であり、審査した結果、議会としても45万円という数字が、現状で妥当であると判断したため、据え置くという結論を出した。この結論は請願の趣旨に沿ったものであると認識しているという意見や、請願が現状の議員報酬45万円を尊重して、2022年4月から50万円に引き上げないでもらいたいという内容になっている。この請願そのものを現在、笠岡市議会は実施している、などの意見がありました。採決の結果、賛成者少数のため、不採択とすべきものと決定いたしました。また、審査の後、本会議で委員長報告が行われ、請願について採択すべきものであるかを採決した結果、賛成少数で、請願は不採択となりました。笠岡市議会議員の欠席時における議員報酬等の特例に関する条例を可決しました。発議名、笠岡市議会議員の欠席時における議員報酬等の特例に関する条例の制定について、令和4年6月定例会において、笠岡市議会議員の欠席時における議員報酬等の特例に関する条例の制定について発議があり、原案の通り可決されました。条例は令和4年6月28日から施行されました。 発議の内容は次の通りです。発議とは、議会の会議において、議員または委員会が議事の対象となるべき問題を議長に提出すること。質問、どんな発議なの？回答、議員が欠席のためにその職責を果たすことができない場合における議員報酬及び期末手当の支給に関し、地方自治法の規定により制定しようとするものです。議員報酬の減額算定日割りイメージ。8月27日から翌年8月27日まで365日間長期欠席したケース。議員報酬の減額算定日割りイメージの表の説明。欠席期間は8月27日から翌年の8月27日の1年間で、8月27日に欠席開始届で、欠席期間と報酬の関係です。長期欠席期間の11月24日まで90日は報酬の減額なし、11月25日、91日目から翌年の2月22日、180日目までは報酬の 20% 減額。2月23日、181日目から8月26日、365日目までは報酬の 30% 減額。ただし、一月のうちに 20% と 30% の異なる減額がある場合は日割り計算とする。この表の場合は3月が報酬の 22% 減額となっています。期末手当の減額算定のイメージ。基準日前6ヶ月の長期欠席期間、90日を超える欠席に応じて算定。6月の算定ケース1。全6ヶ月すべて、12月1日から5月31日、長期欠席している場合、欠席期間は8月27日から翌年の8月27日までの1年間で、8月27日に欠席開始届で、長期欠席期間の12月、1月、2月は、報酬の 20% 減額。3月は日割り計算で報酬の 22% 減額。4月、5月は報酬の 30% 減額の場合は、期末手当の減額割合は 30%。6月算定ケース2。全6ヶ月のうち、12月1日から3月31日までの期間、長期欠席している場合、欠席期間は8月27日から翌年の3月31日まで、8月27日に欠席開始届で、4月1日に出席。長期欠席期間の12月、1月、2月は報酬の 20% 減額。3月は日割り計算で報酬の 22% 減額。4月、5月は出席で報酬の減額なしの場合は、期末手当の減額割合は 22%。議員報酬の減額算定日割りイメージの表の説明終わり。笠岡市まちづくり協議会条例を否決しました。議案名、笠岡市まちづくり協議会条例の制定について。質問、どういう条例なの？回答、まちづくり協議会の位置づけをより明確にして、多様な団体との連携や、 市との共同を推進するとともに、より多くの市民参加により、自主性と透明性のある住民自治と持続可能な地域づくりを進めるための条例です。質問。どうして否決したの？回答。この議案については、令和4年3月定例会で議案の上程があり、3月定例会では継続審査となっていました。令和4年6月定例会の総務文教委員会での審査の中で、既存の笠岡市みんなが輝くまちづくり条例と、今回の笠岡市まちづくり協議会条例とは、ほとんど同じ内容であり、わざわざ二重に作る必要があるのかという意見や、既存の条例と今回の条例を一体化してはどうかとの意見があり、採決の結果、可否同数となりました。そのため、笠岡市委員会条例第15条の規定により、委員長の決するところにより、原案を否決すべきものと決定いたしました。また審査の後、本会議で委員長報告が行われ、採決をした結果、賛成少数で原案は否決されました。本会議の討論、原案に賛成。笠岡市みんなが輝くまちづくり条例は、まちづくりの基本理念を謳っているものであり、この度の条例は、まちづくり協議会制度の明確な位置づけ、地域の課題解決に向けて、市民のなすべき役割を細かく練り込んでいるものであり、2つの条例が類似していても問題はない。条例を制定することは、これから加速度を増す少子高齢化社会の中で、今一度市民に向け、まちづくり協議会の意義を周知し、活動への理解と参加を促すことへの重要な一歩となる。原案に反対。そもそも条例制定は、どのような必要性の中で行おうとしたのか、当初の目的が明確に示されていない。まちづくり協議会こそが、笠岡市みんなが輝くまちづくり条例から生まれたものであるから、一本化すべきである。条例の内容は、まちづくり協議会に多くの業務を負わせただけで、協議会が抱えている問題の解消にはならない。一般会計補正予算を修正・可決しました。議案名、令和4年度笠岡市一般会計補正予算第1項。質問、何の予算を修正したの？回答、次の事業の予算、総額57万円を削除しました。事業名、削除した予算額の順に読みます。1、笠岡イノベーションリーダー養成塾。次世代の地域づくりを担う人材を育成する養成塾を開校する。51万円。2、井戸平左衛門賞事業。市内中学2年生を対象に他の生徒の模範となる生徒を表彰する。6万円。質問、なぜ修正したの？回答、主な執行部からの説明と委員の意見は次の通りです。1、笠岡イノベーションリーダー養成塾。執行部の説明。本事業は令和2年度からの2年間で高校生から社会人世代までの延べ26名が卒業している。卒業生からは地元貢献を強く意識するようになった。笠岡市の課題を実体験できるような体験型のカリキュラムがあればよりインパクトがあると思う。などのお声を、また塾生を送り出してくれた学校の先生や、 経営者の方からも様々なお声をいただいた。このことから、本事業は令和4年度当初予算において削除となった事業であるが、笠岡の発展のためにも人材育成は一朝一夕にできるものではなく、継続が大事であるとの考えのもと、歩みを止めることなく地道に進めていくべきと判断し、削除された事業内容に改善を加え、改めて計上するものである。委員の意見。改善点について説明をいただいたが、具体性に欠けているのではないか。今回、ちゃんとした改善点が示されないまま、補正予算に挙げられているが、そもそも事業の中身について、もう少し熟慮してほしいということで、当初予算の時に削除となったのではないか。2. 井戸平左衛門賞事業。執行部の説明。本事業は市内の中学2年生を対象に、勉学に励み、思いやりの心やたくましさを持ち、他の生徒の模範となる生徒を表彰するものであり、平成29年度の創設以来、表彰者は5年間で65名にもなり、学校に定着している表彰である。昨年度表彰された生徒は、最高学年となった現在でも、グループ活動や学級全体でまとめ役としてリーダーシップを発揮し、困っている給油に寄り添う気配りができ、今年もより良い学校にしようと努力している。表彰されることで、生徒にとっても学校にとっても良い影響がある。このことから、今年度以降も事業を継続したいと考える。委員の意見。既存の全校表彰の子ども版を作って対処できるのではないか。この事業については、議員みんなで懸命に考え話し合った結果、令和4年度当初予算で削除となった。それをあえて事業内容を変えず、再び補正予算として挙げている。笠岡イノベーションリーダー養成塾と同様に、その意図が全く理解できない。